こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。命愛しむ人生キッチンは、福岡を拠点に長く料理教室を続けてきた料理家檜山民が、台所を起点に食、生き方、体の養生、家族との関係を語る生活エッセイである、観光人に92歳だった著者が、料理塾で培ってきた家庭料理の知恵と自身の生活哲学を4つの章にまとめている。中心にあるのは料理の出来栄えだけではない、旬の食材を選び無理のない手間をかけ、食べる人を思いながら台所に立つ行為が日々の心身や家庭の空気を整えるという考え方である。道具、調味料、献立、休息についての具体的な話に加え、頑張りすぎない姿勢や人との向き合い方も扱う。レシピ集を主目的とする本ではなく、家庭料理を通じて暮らしの基準を見直すための一冊として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、台所を命を育てる場として捉え直す。本書の核は、台所を単に食事を生産する作業場所ではなく、暮らしの土台として見る視点にある。木山は、何を食べるか、どう調理するか、誰と食卓を囲むかという選択が、体の調子だけでなく家族の関係や日常の気分にも関わると考える。ここで言う家庭料理は、外食や市販品への単純な反対ではない。忙しい日には知恵を使い、できる日に手をかけるという生活の実情に即した考え方である。重要なのは、効率だけを基準にして食事から心配りを失わないことだろう。食べる人の体調、季節、家族の状況を考慮して献立を決める過程そのものが、相手を気遣う実践になる。本書は、台所仕事を理想化して負担を増やすのではなく、日々の食を通じて自分と周囲を丁寧に扱うための場所として台所の意味を回復しようとする。料理の技術書というより、生活行為の価値を問い直す本である。次に、旬、体調、気候を結ぶ献立感と食べ方の養生第2章で扱われる食材選びの要点は、季節のものを食べ、献立を気候や自分の体調に合わせるという原則である。これは流行の健康法を体系化するものではなく、自然の移り変わりと日常の感覚を結び直す生活上の判断である。市場に出る旬の食材には、味や価格だけでなく、その時期に食べるという文化的実体的な意味がある。檜山は、体を自分でいたわろうとする姿勢を重視し、食事をそのための基礎と位置づける。したがって、万能な献立を反復するよりも、暑さ、寒さ、食欲、疲れ具合を観察することが優先される。本書の実用素性は、細かな栄養計算を教える点より、食材と自分の状態を見て選ぶ習慣を促す点にある。また、海のものと山のものを組み合わせる出汁や自然な調味料を生かすといった家庭料理の知恵も、この考え方の延長にある。食を管理対象に狭めず、暮らしのリズムを調整する手段として扱っている。さらに、道具と調味料を五感に心地よい基礎として選ぶ。本書は、料理を支える道具と調味料にも目を向ける。ここでの主張は、高価な器具を揃えることではなく、毎日使って心地よく、手に馴染み、長く信頼できるものを選ぶということだ。包丁や鍋などは、料理の結果を左右するだけでなく、台所に立つ人の動作や気分にも影響する。使いにくい道具で急げば、調理は負担になりやすい。一方で、基本の道具を手入れしながら使えば、食材に触れる時間や自分の手の感覚に注意を向けやすくなる。調味料についても、素材の味を生かすこと、日常的に使うものを吟味することが重視される。これは、本物を特別なぜ委託品として語る態度ではない。繰り返す日常の選択だからこそ、使い勝手と納得感のある基礎を整えるべきだという提案である。料理の上達を複雑な技法に求める前に、道具、調味料、出汁といった土台を見直す。本書は、その順序に家庭料理に特有の現実的な合理性を見出している。そして、頑張らないは料理を休む判断まで含む檜山の言葉が、多くの読者に受け入れられてきた理由の一つは、家庭を支える人に無条件の努力を求めない点にある。本書では、台所に立つ人が疲れをためれば、美味しい料理を作ることも難しくなるという趣旨が示される。疲れ切った日は料理を休んでもよいという考えは、家庭料理を大切にする本だからこそ重要である。毎食を完璧に整えることを義務にすると、料理は相手を思う行為から自己犠牲へ変わってしまう。そこで本書は、時間がない時には工夫し、できる範囲で行うことを認める。頑張らないは投げ出すことではなく、自分の限界を見極め、続けられる形に整える判断力を指す。言葉で過度に説明しなくても、食事や日々の振る舞いに込めた思いは伝わるという姿勢も、この考えとつながる。食事作りを担う人の心身を守ることと、家族を大切にすることを対立させない点に、本家の生活哲学の特徴がある。最後に、家庭料理を通じて家族へ手渡す変えない味第4章では、子供や家族を思いやる家庭料理が扱われる。本書における家庭料理の価値は、 栄養を満たすことだけではなく、食べる人の記憶や安心感を形作ることにある。檜山が言う変えない味は、珍しい食材や高度な技法では再現できない。家庭ごとの気遣いと繰り返しから生まれる味を指すと理解できる。例えば、家族の好みやその日の様子に応じて味付けや量を変えること、食卓で会話を交わすことは、レシピの分量には書ききれない。しかしこうした積み重ねが料理を人を育てる営みにする。本書は母親や女性だけに家庭責任を固定するための指南書ではない。わしろ、食事を用意する人が自分をすり減らさず、身近な人へ思いを届けるための視点を示す。習った料理は何度も作って自分のものにするという教えも、家庭の味が反復によって育つことを表している。料理を完成品として消費せず、関係を作る継続的な行為として捉える点が重要である。結論として、本書は、料理の手順を増やしたい人よりも、毎日の食事作りと暮らし方の関係を見直したい人に向く。家事、育児、仕事の両立で台所が負担になっている人、年齢を重ねる中で無理のない養生を考えたい人、季節の食材や基本の道具を生かす家庭料理に関心がある人にとって、具体的な判断の手がかりになるだろう。また、家族の食卓を栄養摂取以上の意味を持つ時間として考えたい読者にも適している。実用面では、旬、体調、道具、調味料、休息を基準に日々の選択を簡潔に整える視点が得られる。思想面では、丁寧さを完璧主義と取り違えず、時間を短縮しても心を抜かない、暮らし方を考えられる点に価値がある。同種の料理・暮らし本と比べた際の特徴は、健康情報や時短技法を前面に出すのではなく、長年家庭料理を教えてきた著者の言葉を通じて食べることと生きることを結びつけている点である。少数の愛情レシピを含みつつ、主役はレシピではなく台所に立つ人の心身と判断である。ご支援いただける場合は檜山民ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。